高山俊吉気分青信号。交通事故のお話をしましょう。このところそういう話を続けておりますが、今週も交通事故の話、ただしそこでの問われた責任はあまり多くない、実例としては少ない、赤信号をことさら無視したという、そういう交差点事故の事件です。昨年6月、金沢市の交差点で赤信号を無視して、交差方向から走ってきた自転車に乗っていた男性をはねて死亡させた事故という、これが発生しました。で、運転していた車両のドライバー、運転者は40代の女性、そして、同乗していた助手席が年齢は30代ですが、このドライバーの従業員の上司なんですね、会社の役員になる上司で、交差点に差し掛かって、どういう行動を取ったかということが問題になる事案ですけれども、対向の信号が、対面信号が赤だった、つまり止まらなければいけない、まあ、その状況下で、この助手席にいた上司がそのまま走れと言った、止まらないでいい、今から走って、今からっていうのは対向車線ではなく交差道路の方から車が来ないからという意味のようですが、今から行けって言ったんですね。で、それでその従業員の女性が赤信号だけれどもそこへ突っ込んだ。で、そうしたところ交差道路から自転車が走り込んできた、こういうことで起こった事故だったんですね。さて、この時にこのドライバーが赤信号を無視して突っ込んだということになりますから、道路交通法が規定している信号無視ということになるのは、これはもう当然なのですけれども、実は道路交通法ではなくて交通事故の事件をの基本的な処罰法規として、自動車運転死傷行為処罰法という法律が平成25年からあります。この法律ができてもう10年近くになりますが、自動車運転をしていて人を死傷させた時には、この法律の中の条項を見ていくということになりますが、この法律は第2条に危険運転致死傷という、そういう犯罪を挙げています。危険運転致死傷というのは、いろいろな類型があるのですけれども、その中に赤信号などをことさらに無視して、そして、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車運転して、それで結果を発生させ、人を負傷させる、あるいは人を死亡させる、そういう結果を発生させた時にこの2条が発動するというか動くわけですけれども、この事件もその罪名で問われた、ことさら赤信号を無視するということです。ことさら赤信号を無視するというのはどういうことを言うのか、赤信号を無視するときには道路交通法違反になりますので、その道路交通法違反ではなく自動車運転死傷行為処罰法のことさら赤無視 ことさら赤虫というのは、赤信号を出していることがよくよく分かっていて、それを特にそれを突破しようという意思を持って突っ込むという、いわば、悪質の度合いが道路交通法違反の赤信号無視よりもはるかに大きいという場合にこの規定によるんだということになっているんですけれども、今から行けっていう言い方をしたという上司の言い方も大変問題だけれども、それに従って突っ込んだドライバーも問題だということで、この2人を共謀共同正犯、これは法律実務家にはよくすぐに分かる言葉なんですが、共謀して2人が一体となって法律に違反する行為を行う、共謀共同正犯ということで、運転手と一緒に助手席にいた上司も共に信号無視の責任を問うということになりました。こういう法律の適用は非常に珍しいのですね。普通はドライバー自身が赤信号をことさら無視する気になって突っ込んでしまう、そういう場合を言うのですけれども、この事件は運転席ではなく助手席にいた人が運転席にいたドライバーに突っ込めと言ってそれに従ったというところが非常に特殊な事案だということになります。で、事案の実態がそういうものだということを意識した検察官は、突っ込むことを指示した助手席のドライバーの刑をより重く求めました。求刑ですけれど、求刑を10年という言い方をしました。それに対して、運転をしていた、つまり直接なんて言いますかね、直接被害者に、死亡の結果の原因力になったと言っていいんでしょうか、直接の責任者と言ったらいいんでしょうか、ドライバーの方にはより重く8年を求刑すると、指示した者の方により重い刑、指示されて実行に及んだ運転者により軽い刑ということで、ただしこの両者は共謀して共同してこの犯行を行ったという意味で共謀共同正犯の責任を追及するということをにしたんですね。で、いろいろな事情を言ってこの助手席の乗員も運転者も共に無罪を主張していた事件でしたけれども、6月21日の判決で金沢地方裁判所はこの両者に共謀共同正犯が成立するということを言った上で、直接結果発生の行為をの引き金を引いたということになるドライバーの責任をやはり軽視するわけにはいかないという観点だったのでしょう、おそらくは。これは私の推測ですけれども、判決は助手席にいて指示をした者と運転者の責任を共に同じく懲役6年という判決を言い渡しました。ことさら赤虫という犯罪をどういうふうに捉えるかという点をめぐっては、実務も学者も研究者も非常に悩みながら今日に至っている。この法律がことさら赤虫というそういう刑罰条項を作ってからどういうケースにこれを当てはめるかということについて、悩む実務家と理論を複雑にこう構築していくことに力を費やさなければならなくなる研究者がたくさん出てきています。本件でも果たしてこういう状況で共謀共同正犯というものが成立するのかどうか、上司の指示に従ってその部下がもう言いなりになってしまうという状況になった時にも共謀共同正犯ということになるのか、それは運転者が あの信号を無視したろうかという提案をして、助手席の人間がよしやったろうということを言って、その運転者がまず率先して、犯罪を犯すことを突っ込んでいったというようなケースとは違って、赤信号の手前に来てそこで行けと言われて、そこで部下が考える間もなく突っ込んでしまうというような状況が起きた時にも共謀共同正犯になるのかというような、そういう理論的な問題を含めてとても難しい事件だったと思います。こういう事件は危険運転致傷罪という刑罰名で言われていますけれども、裁判員裁判になります。で、裁判員裁判は素人が犯罪を裁くということになり、大変難しい自動車運転致傷行為処罰法の規定をどのように理解してどのように当てはめていくかということについては悩まなければおかしいというぐらい難しいものです。私は裁判員裁判、裁判員制度に反対をしている弁護士ですけれども、このようなことに遭遇することになる、そういうことを考えただけでも、裁判員裁判を導入することに問題があるということを改めて思い深くするのですけれども、この事件では赤信号無視を指示して死亡事故を発生させた助手席の上司男性に対しても実刑判決を下すということになったという、非常に特徴的な、特異と言ってもいいような判例だと思いますけれども、皆さんはこの事件をどのように受け止められるだろうかというふうに思ってご紹介をいたしました。今週はここまでにしましょう。